こんにちは。今日ここで音楽についての証をできることを感謝します。悪魔が若い人々を誘惑するのに一番良い武器は音楽です。今日お話しすることがここにいる誰かの魂に響くように祈っています。私は1973年にジャマイカで生まれ、1978年に両親と共にアメリカに移住しました。1978年はラップミュージックが徐々に人気になってきた時期で、その頃はまだ3つしかラップのグループがありませんでした。多分ここにいる方々はほとんどそれらのグループを知らないと思います。その3つのグループというのが、シュガーヒルギャング、ズルネーション、そしてアフリカ・バンバータです。ニューヨークのブロンクスという場所からラップミュージックは広がってきました。ラップがどのようにブロンクスで発展していったかというと、1960年のジャマイカではディングと呼ばれる音楽がありました。それはパーティーの途中で2人の MC がダンスフロアに踊り出て、お互いの音楽を気なし合いながら韻を踏むというものでした。その音楽にはジャマイカの方言であるパトイスという言葉が使われていたので、アメリカ人に理解できるものではありませんでした。1970年頃になって、多くのジャマイカ人はニューヨークのブロンクスに移住しました。アフリカ系アメリカ人がジャマイカ人と同じパーティーに来るようになり、このスタイルの音楽を耳にするようになりました。マイクを持って韻を踏み合いながら言い合うのを見たのです。もちろん、内容は理解できませんでしたが、それを彼らのスタイルに合わせて、ヒップホップ、というものを生み出したのです。1978年、私は5歳でしたから、音楽というものについて全く知識がありませんでした。私の兄は教会に出席していませんでした。ロックにもラップにも興味がありませんでした。何も知らなかったのです。1981年にアメリカの情報番組である MTV が始まりました。初めのビデオは、ビデオがラジオスターを消すというものだったのをはっきりと覚えています。皆さんは知らないと思いますが、私は若かったのでそれを見て、音楽付きのビデオなんてすごいと感動したのです。1970年代というのはラジオが流行っている時代で、80年代はミュージックビデオの時代です。ですから本当にビデオがラジオスターを消し去ったのです。私は MTV の大ファンになりました。最初に好きになったのはロックとポップミュージックで、それにとてものめり込みました。私の兄も同様です。二人で MTV を見ていました。約1年後、ランディ MC というラップグループが登場するようになりました。私はランディ MC の大ファンになりました。またマイケル・ジャクソンも好きになりました。幼い頃の私はクリスチャンとして育ちませんでした。私はどこでもかしこでも踊るような子供でした。私の両親は私にダンスの才能があることに気づきました。ある晩、おばの家で踊っているとき、おばが私のおでこに1ドル札を貼り付けました。私はやったーと思ったのを覚えています。おばの家にいる大人たちはみんな、おじもおばも大きな声で、ショーン、お前はなんてダンスがうまいんだと褒めてくれました。私はそれをきっかけに、私はいつか素晴らしいミュージシャンになれるかもしれないと考え始めたのでした。私にはクリスチャンとして霊的な模範となってくれる人や家族は誰もいませんでした。二人のおばがいて、一人はバプテスト教会に通っていて、もう一人はカトリック教徒でしたが、私や兄の人生に特に影響を与えるようなことはありませんでした。ですから、私と兄は大概の若い人がやるようなことは全て経験してきました。8歳から11歳までの間ずっと音楽漬けになり、首ったけになってしまっていたのです。私の人生の中心が音楽でした。ニューヨークはヒップホップの誕生の地です。ニューヨークでかっこよく思われたいなら、またそこでダンスをしたいなら、ヒップホップは必ず通る道なのです。ところが、私が15歳の時、父がバージニア州に引っ越すことを決めたのです。それは私の人生で最も悲しい日でした。私はニューヨークから引っ越さないでくれ。都会での生活やダンスの街が好きなんだ。友達はみんなここにいるし、バージニアなんか行きたくないと父に頼み込みました。しかし、不動産業に携わっていた父は、良い物件が見つかったから引っ越さなくてはいけないんだと言いました。そこで私たちはバージニア州に引っ越すことになりました。私はニューヨークから引っ越すことに関してとても怒っていたことを覚えています。 バージニア州に来て高校に通いましたが、ニューヨークから引っ越してきたことにとても怒っていたので、誰とも話せなかったのを覚えています。学校も誰とも話さず、俺はニューヨークから来たダンサーなんだぜというオーラを丸出しにしていました。誰かが私と友達になろうとしても、意地悪な態度をとっていました。僕のプライドが許さなかったのです。ある日、ショーンという僕と同じ名前の若者に会いました。誰かがやってきて、ショーン、君と同じ名前でニューヨークから来た人がいるよ、と言ったとき、僕はそんなの嘘をついてるに決まってる。俺と兄だけがニューヨークから来たんだ、と思っていました。しかしついに彼と会うことになりました。僕を彼を頭の先からつま先まで見回しました。髪型一つで彼がどこから来たかわかりました。彼はまさにニューヨークで流行っていたヘアカットをしていたのです。そして訪ねてみると、ニューヨークにあるいくつかの場所を行ってみせたのです。僕らすぐに意気投合しました。僕は兄にニューヨークから来た別のやつを見つけたぜ。ブルックリンから来たんだ。と言って、兄に彼を紹介しました。本当に会った瞬間から仲良くなったのです。僕はその時17歳。私の兄は18歳でした。ショーンは私と同じ年でした。その後私たちはバージニアでパーティーに行きまくりました。バスケットボールの試合にも行きました。バスケットボールには興味がありませんでしたが、試合後のパーティーに参加するために行って、ダンスが下手な人々の前で踊り、ますます鼻高々になりました。バージニア州だけでなく、DC やいろんな場所のクラブに行きまくり踊りまくりました。ショーンもダンスが上手でした。ある日、私たちが踊っているのをパーティーで見た誰かが、君たちはまるでモンスターみたいに踊るね、と言ったのを僕らとても気に入りました。その後、兄が僕らのグループ名をボギーモンスターにしたらどうかと案を出しました。僕らの名前はボギーモンスターとしてバージニア DC の人たちに知れ渡ることになりました。モンスターがプリントされた T シャツを作り、僕らのロゴとして結構有名になりました。ダンスは僕らの命でした。もう一人のショーンもラップができたので、僕らは音楽のグループを作ることにしました。高校生とはそのようなもので、右から左へとやりたいことが変わっていくものです。私たちは学校に通っている間は、その名前で活動しようと考えていました。1年後、兄がバージニア州立大学に進学しました。その後、ショーンも同じ大学に進学し、私はバージニアユニオン大学に行くことになりました。お互いの学校から車で30分ほどしか離れていなかったため、毎週末、兄の大学でパーティーをしました。このように週末はいつも車に乗り込み、リッチモンドを出て、ピーターズバーグを通り過ぎクラブに行って踊りました。その頃には、モンドという名前のもう一人の仲間に出会っていました。モンドはラッパーでダンスはあまり上手ではありませんでしたが、彼もまたニューヨークのブロンクス出身だったので、すぐに彼をメンバーに入れることにしたのです。ブギーモンスターは、兄と私の二人のダンサーと、ショーンとモンドの二人のラップで構成される四人グループになりました。ある日、41人の参加者が集まる大きなコンテストが催されることになりました。このコンテストの勝者は、レコードを作れるという商品付きでした。グループの他の三人は私に電話してきて、コンテストに出ようと言いました。僕は最初、一体何のことだと思いました。そして41人の参加者なんか多すぎるし、勝てこないよと思いました。でも他のみんなは大丈夫だよ、出場しようと言いました。それから彼らは何度も何度も電話をかけてきて、私を誘いました。とうとう、私は俺、コンテストに参加することにしました。僕らの出番は一番目でした。私は最初のグループのことなんか最後のグループが出る頃に忘れてしまうさ、と考えていました。私たちは一番最初に演奏した後、コンテストの終わるまでの長い間、そこに座っていなくてはなりませんでした。終わりに審査員が勝者を発表し始めました。第3位、第2位と他のグループの名前が呼ばれました。また他のグループの名前が呼ばれました。そして第1位は、 ブギーモンスターですと発表されたとき、僕らはただ叫び飛び跳ねました。僕たちはレコードが出せるんだととても喜びました。しかしその後、誰も僕らにコンタクトしてくれる人はいませんでした。電話一本もかかってこなかったのです。私たちは一体どうなってるんだと思いました。誰も電話をかけてくることなく、月日が過ぎていきました。僕らは大変がっかりしました。そして一学期が過ぎようとした頃、ボンドがニューヨークに行くことを決心しました。彼は、僕は学校を辞めてニューヨークに行く。そしてどこかレコード会社と契約しようと思う。と言いました。ニューヨークではみんながラップをし、知っています。おばあちゃんや猫ですら知っています。また、犬、鳥、ゴキブリですらラップを口ずさむぐらいです。ですからニューヨークでレコード契約を交わすなんて相当大変なことなのです。僕は彼に、いや、大学を辞めるなんて馬鹿げてるよ。と言いました。しかし、彼は大きな野望を持っていて、できるよ絶対。レコード契約にこぎ、そこでモンドは、大学を2年で辞め、マンハッタンに行き、デレックという名前の紳士に会いました。彼はラッシュマネージメントという会社でマネージャーをやっていました。彼はモンドが持っていた僕らのデモテープを聞いて、なかなか気に入ったぞ、と言い、他のメンバーはどこだい?と聞いてきたのです。モンドは、彼らはバージニアの学校に通っています、と言いました。デレックは、彼らを連れてきてほしいと言ったそうです。モンドはすぐに電話をかけてきて、ショーン、君は大学を辞めてニューヨークに来るべきだ。彼は僕らの音楽を聴きたかったんだ、と言いました。僕は、僕の両親は学校を辞めなんて絶対許してくれっこないよ。僕らの両親はジャマイカ人だぞ。そんなことしたら僕らの両足を銃で撃ち抜くぞ。学校に行くことが一番大事だ。退学なんて許さないぞ。っていうに決まって、そしてモンド、うまくいきっこないよ。と言ったのを覚えています。しかし彼は諦めませんでした。お父さんと話せよ。と言いました。そこで僕は兄と一緒に父と話すことになりました。お父さん、モンドがニューヨークに行ってレコード契約を結ぼうとしているんだ。と言うと、父は、なんだって?と言いました。そして、ダメだダメだ、退学なんて許さないぞという感じで話し合いが終わりました。モンドはもう一人のショーンに電話しました。レコード会社のデレックが俺らに会いたがってるって言ってんだ。と話したそうです。するとショーンは、すぐにニューヨークに行きました。僕と兄は家で泣きながら行かれました。ショーンとモンドはニューヨークに行ってデレックに会い、そして君らの音楽を聴かせてくれと言われました。その頃、私たちは3、4曲ほど作曲を仕上げていました。デレックは、君らラッパーかい?ダンサーかい?ブギーモンスターという名前はどこから来たんだい?といろいろ質問したそうです。モンドたちは、僕らは2人のダンサーと2人のラッパーのグループですと言うと、デレックは他の2人はどこにいるのかいと聞いてきたそうです。モンドはデレックに、彼らの両親が厳しくて、学校を辞めるなんて言ったら、膝を打ち抜かれるんです。と答えました。その後デレックは、ルベン・ロドリゲスという名前の男のところへ行きました。彼はペンドラムレコード社の社長でした。ある日、僕らはルベンから電話をもらいました。僕らは長い間話しました。僕らがグループの一員だと伝えると彼は、一度ニューヨークに来てくれないか?契約を結べるかもしれないよ。と彼は言いました。そこで僕は、それなら僕の父と話してくれと伝え、その電話が誰から来たかを告げずに父に代わりました。父は、ありがたい話だがお断りするよと言って、その電話を私に返しました。ルベンは、もう一度お父さんと代わってくれ。金額で交渉してみよう。と言いました。そしてルベンは父に、彼らは大儲けできます。と言い、お金で交渉し始めました。そこで父は台所にいる母のところに行き、詳細を話しました。しばらくしたと、父は、それなら行ってもいいだろう、ということになりました。僕ら飛び上がって喜び、バスに乗り込み、マンハッタンへ行き、モンドとショーに会いました。そして社長のルベンにも会いました。彼は高級スーツを着て、タバコを吸っていて、まるで映画のワンシーンを見ているような人でした。 彼は、さあ、君らの実力を見せてごらん、と言いました。僕らはデモテープを渡し、彼の前で実際に披露してみました。ラップとダンスをしながら、テーブルの上を飛んだり跳ねたりしたのです。そして5分後、ルベンはデレックに中に入りなさいと伝え、彼らは別の部屋に行きました。僕らは廊下で待ちながら僕らを気に入ってくれたんだろうかと考えていました。たった5分ほどでしたが、それはとても長く感じられました。しばらくすると、デレックが外に出てきて、社長は君たちと25万ドル、日本円で約2500万で契約を結ぶそうだ、と言いました。僕らは声を張り上げて喜び続けました。音楽業界の人に会って本当にレコード契約ができるなんて、まさか自分がそんなことできるなんて思いもしなかったのです。僕はこれからテレビに出て有名になってサイン会なんて開くようになるんだ、と思いました。そしてマネージャーは150万近くの大金を僕たちに渡し、そして、すぐ使っちゃダメだぞ。アパートを変えて、ビデオのための服を買い、アルバム作成のためのお金に使うんだ、と言いました。言われた通りにすると、お金はすぐになくなりましたが、またお金をもらうことができました。僕らの人生は最高でした。お金は入るし、女の子は寄ってきました。ドレッドヘア、イヤリング、鼻にピアス、金歯にし、指にはタトゥーを入れました。全くもってクリスチャン的ではない人生です。MTV はもちろん、僕たちはローリングストーンズという雑誌にも載りました。90年代に有名なアーティストたちとも共演しました。ある俳優も僕らのコンサートにやってきて、君たちが僕の一番好きなラップグループだと言ってくれました。映画やドラマのオファーもあり、本当にたくさんの人に会いました。世の中の人からしてみれば最高の人生でした。ところがある日、ドワイトというセブンスターアドベンチスト協会に出席していた過去のある男に会った時から、私たちの人生は変わりました。彼は僕らの近所に住んでおり、私たちの大ファンでした。ドワイトは僕らのすべてのショーやコンサートに来ました。彼は私たちの音楽がスタートするといつも手を挙げノリノリでした。ある日、彼は薬物売買をしたことで刑務所に入りました。私たちはその保釈金を払ってあげました。普通に考えてみても、彼が神様を信じていて、彼の心の中に何か霊的なものがあるとは、到底考えつきもしませんでした。彼は完全に私たちと同じ側の人間でした。それから彼は薬物を売るのをやめましたが、相変わらず薬物の使用を私たちと同様に続けていました。ドワイトが家に来るときはいつでも僕らはリビングルームで10人ほどの人々とたむろしていましたが、ドワイトはもちろん全く知らない人も一緒に集まってタバコを吸い、ラップをし、自分たちのアルバムや音楽を聴いていました。不思議なことに、ドワイトは薬物の影響がまだ残る中、必ず聖書を読みました。まだ目が真っ赤に充血している中、彼はダニエル書や黙示録や安息日や聖書についてのメッセージを語り始めたのです。また、エレン・ホワイトの善と悪についての大喪失などについても語ったのです。僕はどうして彼はそんなことを知ってんだと思ったのを覚えています。その時彼はたったの19歳だったからです。ところで、その頃の音楽業界のほとんどのグループは、自分たちを売り込むキャッチコピーや、独特の戦略スタイルを持って活動していました。あるグループはギャングのイメージを使ったりしていましたが、僕らのグループにはまだそのようなものは持っていませんでした。ドワイトの聖書の話を聞いているうちに、僕らはこれが使えるんじゃないか。聖書や予言などを使ってクリスチャンラップグループにしたらどうだろうと思いつきました。ドワイトはさらに聖書の話を続け、ついに三天使の使命について語ったのです。その時、よしこれだ、三天使の使命についてラップしようということになりました。 他のグループはみんな女の子やセックス、薬物のことについてラップをしていたからです。そういうこともあって、雑誌やテレビは私たちを新しいスタイルのラップグループとして見出しをつけ、僕たちを紹介してくれました。それから私たちは新しい世界や天国、神様についての歌詞をどんどん書き始めました。他のアーティストが僕らのラップの真似をし始めたこともありました。僕らのアルバムはドワイトに会った時はまだ完成していませんでした。天国や神様、お愛の時代や予言についてドワイトが語れば語るほど、私たちはさらに多くの歌を完成させることができました。僕らは、ドワイト、もっと何か話しておくれよ。ほら、ここに薬がある。たくさん吸ってもっと話してくれよ。ほら、もっと話しなよ。という調子で彼から話を聞き出していたのでした。ドワイト、OK と言ってどんどん薬を吸い込み、そして聖書についてたくさんのことを語りました。僕たちは、獣の韻という歌を作り上げました。コンサートで観客にどの曲が一番聴きたいと聞くとみんな意味もわからずに獣の韻だと答えました。そして獣の韻は観客はじめ僕らのお気に入りの曲になりました。しばらくして僕らの心に聖霊が働きかけるようになりました。聖霊は私の心を探り、聖書についての深みを見せてくれるようになりました。僕らは次第に自分たちの音楽にとても真摯に向き合うようになりました。ステージに上がる前、ショーが始まる前など、僕らの父、天の父よと僕らは祈るようになりました。僕らの祈る姿を見た後、観客は皆拍手喝采をしたのでした。ラップをする前に祈るなんて、なんて新しいんだ、と皆は喜びました。それからさらに、聖霊は僕の両親に強く訴えかけてくるようになりました。僕らがラップを通して人々に一生懸命訴えかけているのに、なぜメッセージが届かないんだろうかと悩むようになりました。観客は僕らのコンサートでクリスチャンのメッセージで満たされたと思ったのに、その後すぐにウイスキーを飲みながらバカ騒ぎを続けるのです。僕はそれを見て、この人たちはたった今メッセージを聞いたばかりじゃないか。俺らは神様のためにやってんだぞ。僕らはクリスチャンラップグループだ。なんでこの人たちは答えてくれないんだろうかとステージを降りながら考えたのを覚えています。このクリスチャンラップをやっていて音楽業界にいた間、僕が神様に導いた改心者たった一人だけでした。彼女は雑誌の編集者で僕らをインタビューした人でした。彼女はアドベンチストになったのです。2年間ラップをやってたった一人の改心者でした。私は時々僕らの音楽を聴いてきた人はどこに行ったんだろうか、彼は教会に行ってるんだろうかと考えることがあります。音楽業界は誘惑がとても多いのです。音楽業界を出て教会に残っているとは未だ私は3人しか知りません。だから若い人たち、サタンが君たちに用いている最大の武器は音楽だということを覚えておいてください。主は私たちに辛抱強く働きかけ続け、少しずつ真理の光をだんだん大きく見せてくださいました。ついに私はドワイトに、ドワイト、どうして君はこのメッセージに従っていないんだ？と聞くに至りました。彼は、僕は本当はアドベンチストをやめたいんだ、と語ってくれました。それを聞いても、彼が蒔いた種は本当に力強く僕の中で育っていたので、私はこのメッセージに従って進もうと思わせたのでした。しばらくすると、レコード会社の社長が僕らの歌詞がちょっと説教臭くなっていることに気づき始めました。彼は僕らを呼んで、いいか、君たちが新しい宗教セブンスデーなんちゃら教会というのを見つけたのは構わないが、レコードの売り上げが下がってきてる。もちろん神様はいいもんだと分かっているが、でも売り上げを見てみろと言いました。そして彼は僕らにこう言いました。少し神様から離れたメッセージ、なんかこう、もっと罪深いもの。例えば、女とか、薬とか、そういったものを歌詞に入れろ。僕らはレコード会社と8年契約を結んでいました。この時私は、 僕らが置かれている罠に気づきました。社長には、私たちの中にあるこの悔い改めの心は、神のメッセージをシェアするためであり、純潔なものなんだと伝えました。僕らは、すべてのコンサートの後に、聖書研究をするほどになっていましたから、コンサートをするたびに、悔い改めの気持ちは、どんどん大きくなっていました。しかし、僕らはこの8年契約の罠にはまっていたのです。僕らには歌詞を訂正するのを拒否しました。彼はもっと神のことについて話したかったのです。神についてのラップをしたかったのです。そこで、僕らはレコード会社の社長とぶつかることになりました。音楽について衝突したのです。安息日についても衝突しました。僕らは安息日の始まる金曜の夜にはもう音楽を披露したくなかったからです。社長は金曜の夜が一番儲かるんだと言って僕らに対して訴訟をするほどになりました。僕らは彼らが言う通りにしない限り契約違反になるということでした。僕らが契約書にサインした時はアドベンチストではありませんでした。音楽のキャリアを積んでる最中にアドベンチストになったのです。ですから、僕ら大変な立場に置かれることになりました。私はモンドに、僕らは祈らなければいけない。だってこの悔い改めの心は本物だから、金曜日の夜にクラブに行っても、ここにいるべきじゃないと思うだけなんだから、と言いました。金曜日の夜のショーの後、報酬に1人、1000ドルもらった時ですら、私らこんなお金といらないと言ってその1000ドルを他のラッパーに渡したこともあります。僕には1ドルも残りませんでした。それほど神に従う改心の気持ちが強かったんです。このように、金曜の夜に働いた分のお金でした。手持ちのお金は少なくなりましたが、主に従うことにしたのです。ついに僕らは集まって祈ることにしました。主よ、僕ら安息について知りませんでした。僕ら無知だったのです。主よ、どうぞ僕らをお守りください。8年契約が足かせになってます。主よ、どうぞ助けてください。と祈りました。祈ってから2ヶ月後、それは夏の初めの頃でした。僕らの雇い主であるペンドラムレコード社が倒産したのです。この会社は30年以上も実績があった会社でした。僕らが祈った後すぐにそれだけの実績がある会社が倒産してしまったのです。そこで僕らはこれは神様が本当に僕らを招いている印だと考えました。神様は私たちをどんな状況からも救うことができます。どんな出来からも救ってくださいます。僕らは音楽業界を去り、教会にもっと行くようになり、聖書研究に参加するようになりました。まずはドワイトを教会にもっと来るようにと誘いました。僕ら4人は全員アドベンチストの教会でバプテスマを受けたのです。しかし、残念なことにそのうちの2人は1997年に教会を去り、音楽に戻ることを決心してしまいました。その後、彼らの生活はクリスチャン的ではなくなり、罪へと転がり落ちていきました。彼らがまた主を求めるように、彼らのために僕と兄は祈り続けています。主は私にあらゆる方法で私が音楽を去るべきだった理由を見せてくださいました。なぜなら、人はたとえ強い決心をして、強い改心をして、そこを離れたとしても、時折私は正しい選択をしたのだろうかと、不安になることがあるからです。神は私に音楽について、さらに多くの真理を示してくださるようになりました。悪魔は音楽を終末時代に生きる、若い人たちを罠に陥れるために使うんです。それはまるでブラックホールのようで、罪の世界へ引きずり込むのです。神は私にとても興味深いものを示されました。出エジプト記32章をご覧ください。主は私に終わりの時代に起こる音楽に関することをお示しになりました。出エジプト記32章15節。出エジプト32章の15節をお読みします。モーセが10回の抱えた糸をもらった時のことです。そこには、モーセが身を転じて山を下った。 彼の手には、かの二枚の証の板があった。板はその両面に文字があった。すなわち、この面にもかの面にも文字があった。その板は神の作。その文字は神の文字であって、板に彫ったものである。ヨシュアは、民の呼ばわる声を聞いてモーセに言った。宿営の中に戦いの声がします。しかしモーセは言った。勝ち時の声ではなく、敗北の叫び声でもない。私の聞くのは、歌の声である。モーセが宿営に近づくと、子牛と踊り手を見たので彼は怒りに燃え、手からかの板を投げ打ち、これを山のふもとで砕いた、とあります。そして25節と26節には、モーセは民が欲しいままに振る舞ったのを見た。アロンは彼らが欲しいままに振る舞うのに任せ、敵の中に物笑いとなったからである。モーセは宿営の門に立って言った。すべて主につく者は私のもとに来なさい。レビの子たちは皆彼のもとに集まったとあります。ここを瞑想しながら深く読むと、イスラエルのためにはエジプトから持ってきて4つの罪があることがわかります。まず18節、私の聞くのは歌の声であるとあり、最初の罪はクリスチャン的ではない歌を歌っていたことであります。そして19節、モーセが宿営に近づくと格子と踊り手を見たのでとあり、偶像礼拝とそれに携わる踊りの2つの罪が見られます。そして25節を読みますと、彼らは欲しいままに振る舞うとあり、英訳聖書には裸であったと書かれているものもあります。ここを読むと、イスラエルの民の間にこの4つの罪が流行っていたことがわかります。クリスチャン的ではない踊り、歌、偶像礼拝と裸、すなわち、みだらな行為です。これらがイスラエルのために蔓延していたのです。今の時代も全く同じような罪が蔓延しています。誰も神について歌っておらず、クリスチャン的でない踊りばかりです。性の間違った考えを植え付けるような歌や踊りなどは、当時のイスラエルの民が行っていたことと変わりありません。私はさらに、金の格子は一体何を示しているんだろうかと考えました。今日の中で、それに代わって人々が持っているもの、あるいは崇拝しているものは何だろうかと考えました。それはお金です。またすべてのラッパーがそのビデオで語るジュエリーや車などもそうです。神に代わる何らかのものを大切にすることは、心に偶像を持つということになるのです。さて、裸であることはどうでしょうか。かつての MTV では服を着用していましたが、今はロック、ラップに関わらず一つ残らずと言っているほど、体のラインがあらわになっています。体を清く保つことはとても大切です。聖書には、みだらな行為をしてはいけないとあります。モーセが山から降りてきたとき、まさにそれらの4つの罪が行われていたのです。神はある目的を持って、モーセを山から降りてくるのを遅らせました。イスラエルの民を試すためにわざと、モーセを山に長く留めたのでしょうか。そうではありません。神はイスラエルのために、モーセを迎え入れる準備をして欲しかったのです。心を探り、神に向き合う準備、罪から離れることを望んでいたのです。少しでも多くの民が悔い改めることができるように、神はモーセの送りを送らせたのです。ですが、モーセが帰ってくるのが遅かったとき、イスラエルの民はモーセが山から下ってこないとどうなってんだと言い始め、罪を犯してしまったのです。イエス様は、また再びこの地上へ戻ってくることを約束して、天に昇られました。